番は総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っております心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本さんはカウンセリングをしている中でコロナ後のお悩みの傾向に何か変化を感じていますか？
コロナは人と社会のつながり方を大きく変えたように思います。その中でつながりたくてもつながれない孤独感や一人でいることに耐えられないといった孤立感をテーマにしたご相談が、増えてきたのかなと感じますね。
コロナ前と後ではこう人々の意識は変わったんでしょうか？
一人で過ごす時間が必然的に増えて、これに悩む人も増えてきましたが、ソロ活とかお一人様っていう言葉も定着して、自分一人の時間を大切にしたいという意識が社会の中で強くなったように感じていますね。
なるほどですね。では今夜もパワー全開でいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、世の中のどんな問題も明快に分かりやすく解説、敏腕ジャーナリスト須田慎一郎さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はリスナーから寄せられたお悩み相談に鋭いアドバイスをいただきたいと思います。
はい。
では最初のお悩みはこちらです。
埼玉県在住、ラジオネームリンゴママ、55歳主婦の方からです。私には中学3年の一人息子がいます。41歳の時にようやくできた子供だったので、大切に大切に育てました。息子も期待に応えて県内一のエリート中学校に合格し、将来は明るいと思っていましたが、半年前からゲームを朝までやり続けることが増え、学校に行かなくなりました。来年高校受験ですが、本人は進学しないと言っており、テストを受けても自分の名前すら書かず、全然やる気がありません。スクールカウンセラーに相談し、最近はまず朝きちんと起きることから徹底させていますが、息子の将来がどうなってしまうのかと不安で仕方ありません。母親として私はどうすればいいですか？
ということですが、須田さんいかがでしょうか？
はい、難しい問題ですよね。今世の中的に社会的にですね、大きな問題になっているのが50、80問題というのがありましてね、
はい、
で80歳の親御さんがですね、はい、50歳の引き込みの息子、娘をですね面倒見ている、年金でね、
はい、
でそうすると親御さんが亡くなった後に、そういったお子さんはどうするのか、お子さんじゃないですね、もう50歳ですからね、そういった人の、その後の生活はどうなるのかっていうところが大きく社会問題化している、
はい、
結果的に場合によっては生活保護ということになると、日本の国のですね、支出も歳出も増えていってしまうわけですから、やはりそういった人たちをどうこう社会復帰させていくのかっていうのが大きなテーマになってるんですね。ですから、そこまで行き着かないにしてもですね、やはり、そうならないようにするために手を打つ必要はある。ただ、そうは言ってもですね、要するに首に縄をつけて学校に行かせるわけにいきませんから、ではそのなかなかですね、通常あるレールからね、それた人たちをどう社会復帰させていくのかっていうことをですね、個人の、責任ではなくて社会的な、これは国も自治体もそうでしょうけども、社会の責務としてちょっと考えていく必要が、その仕組みを作ることが必要なんじゃないかなと思いますね。
仕組み作りが大事だっていうことですよね、なるほど。どうですか、楠本さんはこの問題。
ゲームを朝までやり続ける体力があるってすごいことだと思うんですよね。彼自身は体力もあるし、気力もあると思うんです、ただやっぱり、その方向性が今ちょっと学校ではない方向に向いてるというだけなので、何か受け皿があればなと、そういった意味でカウンセリングとか心理カウンセリングの場っていうのは用意されているとは思うんですけれども、私たちもちょっと敷居を低くして、受け皿として機能しなきゃなと思っております。
まだ中3ですからね、これからね、
これからですからね、
でも、大事な時期って言えば大事な時期なんで、
難しいですね、
はい。じゃあ、どうなんでしょう、何かこう参考にするとしたら、
そういう点で言うと、先ほど言われたようにですね、
はい、
やはりお母さんがカウンセリングを受けるんではなくて、お子さん自身がね、
や
っぱりその外部と接触をする、外の世界と、もう特にゲームっていうとバーチャルですからね、リアルな世界とどう触れていくのか、ですからいきなりね、 で何かこうカウンセリングしたからといって何か、ね、考えが変わって、うん、明日からじゃあ学校行きますってことは絶対ないんだから、ね、少しずつ変わっていくしかない、うん
はい、
そうすると、そこはね要するに我慢をして、うん少しずつ外部の世界に、やっぱりこうねなんていうかな接触を持たせるような、うんことをしていくべきじゃないかなと、
はい、
散歩に行くでもいい買い物に一緒に行くでもいいっていうね、うん
なるほどぜひ参考にしてみてください。では次の相談です。
神奈川県ラジオネーム無名の女性さん33歳、独身会社員の方です。初めてお便りいたします。某有名企業の一般職として入社し、気がつけば10年目を迎えようとしています。その間ハンデをしたような事務仕事を9時5時でこなし、残業もなくそのまま帰宅するという毎日を送っております。最近このまま定年まで誰にも期待されず、評価もされず、モテもせず、有給を取っても体制に影響も与えないまま過ごしていっていいものだろうかと感じています。私の存在が仕事や社会に影響を与えるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。
はい、という相談ですが、須田さんどうでしょうか。
あの大前提としてね、
はい、
申し上げるとするならば、あの非常に恵まれた今立場に、ね、環境に私はあるんだろう、いるんだろうなと思いますね。だって某有名企業に勤務していますよと、で一般職として入社して、もう10年経つにもかかわらず安定的に仕事をしてね、あのお給料をもらってボーナスをもらってるという状況ですから、
はい、
ある意味であえて言いますけども、はい、贅沢の悩みなんでしょう。ただそこういうふうに、孤独感を感じるというよくわかる話、
はい、
でなおかつですね、33歳まだお若いですよ、
ね
というところもあると、じゃあその自分の居場所が、会社と、まあ、家庭といったらいいのかなぐらいしかないというところから、やっぱり次のね展開と言ったらいいんですか、じゃあ他に居場所を作ったらどうですかと、
うんうん、
で例えばそれを、資格を取るために何か勉強するでもいい、
なるほど、
ね、あるいは何かこう社会貢献活動と言ったらいいんですか、ボランティアに参加するでもいい、
はい、
もう第二の居場所と言ったらいいんですか、参加する、ところを作ったらいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、ボランティアとか勉強をするっていう新しいコミュニティを作るっていうことが大事っていうことですよね、はい、なるほど、あこれはすごいお勉強になるじゃないですか、何かありますか。
この方の誰にも期待されず評価もされずモテもせずって、まあ、本当にそうなのかなと、有給を取っても大勢に影響も与えないままって、まあ、本当にそうなのかなと、
うんうんうん、
あのご自身で思い込んでらっしゃる可能性ありますよね、
うんうん、
ですから、まあ、まあ承認欲求って大事ですけれども、もう少しこう客観視してみて自分を、まあかけがえのない存在ですので、お一人一人、
はい、
まあ、最後のこの私の存在が仕事や社会に影響を与えるようになるには、
うん、
まあ、これをやはりこだわりをなくせば、
うん、
もっと自然体で、うん、あの柔らかい表情になって、まあ、男性もそういうチャーミングな女性に寄ってくるでしょうしね、
うん、
何かちょっとこうあまりにも肩意地を張りすぎてらっしゃるのか、もう少し力を抜いてもいいんじゃないかなとはちょっと思いました。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。ではあの参考にしてみてください。はい、では最後のお悩み相談です、
はい、東京都ラジオネームいけない恋愛さん26歳、団体職員の方です。私の悩みは根っからの恋愛体質で、常に恋愛をしていないと我慢できないのです。でもそれだけならまだ恋多き女で終わるのでしょうが、私の場合結婚している男性にしか興味がないのです、まあ、いわば不倫体質とでも言うのでしょうか。もしこの人と深い関係になったら奥さんはどう思うだろうとか、お堅い感じだけど私が誘ったらホイホイついてくるんだろうなとか、妄想するのが楽しくてついついいけない恋愛に手を出してしまうのです。こんな私でも幸せになれる方法ありますか、
ということですが、須田さんどうでしょうか。
とんでもなく難しい質問です
やっぱりすごいいろんな方がいらっしゃるんですね、
まあ、大体でも想像するに、
はい、
こういうことを考えてる人もいるんだろうなということはなんとなくわかりますよね。ただどうでしょうね、まだ26歳とお若いわけですから、どうなんですか、本当の恋愛ってしたことがあるのかなって逆に僕は思うんですよ。ですから、まあね、そういった考え方、そういった恋愛しかできないということが、ね、しかできないんであれならばね、まあ、それを続けていく中でやっぱり、まあ、経験を積むっていう、経験値を上げていくっていうのは大事なのかなと思いますけどね。
あ、なるほど、 いろんな人と付き合ってみるっていうことですよね、
うん、なるほど。楠本さんどうですか。
結婚している男性にしか興味がないっていうところはやっぱりどうしてもその心理学の見方をすると父親との関係にあのすごく根本問題が終わりになるような気がするんですね。ですからまあ多分不正がちょっとこう生育過程の中で歪んでいたか足りなかったか、まあ、だからこういう方こそカウンセリングをぜひぜひあの利用していただいて、あのまあ最初は抵抗あるかもしれませんけれども話をしていくことで自分の無意識に気づくことができますから、はい、あの心テラスにぜひお声をかけていただいて、よろしくお願いします。
はい、ぜひ参考にしてみてくださいということですが、さてあの5回にわたって須田さんにご出演いただきましたが、楠本さんどうですか、感想は。
はい、もうあの実は根っからの大不安で、虎ノ門ニュースの時から毎週金曜日、武田さんと堀島さんと の、はい、あの素晴らしい3人のコンビをもう毎回視聴させていただいて、
はい、
ちょっともう本当憧れの方と出会えたので、はい、まだなかなかドキドキが止まらないです。
そうですよね、はい、もう素敵ですよね。本当にあの私も素敵だなっていうふうに思ってます。で お優しいし、なんか説明がすごい分かりやすくて丁寧で、誰にでもなんかこう子供でも分かるような解説とかもしてくださるので、まあ本当に今日は楽しかったです。
ありがとうございます。
須田さんはこの番組にご出演いただいた感想を何かあれば言ってください。
こうやって女性に囲まれて女性しかいない番組って初めての、
はい、そうなんですね、
こういう柔らかなギスギスしない番組もいいもんだなとほのぼのですね感じで良かったなと、
ありがとうございます。
緊張しちゃってね、私たちも本当にどういう方なんだろうっていうね、でも本当優しくてもう本当楽しくてお勉強になりました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは須田慎一郎さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた。立ち上がる